招きの言葉。起きよ、輝け、誠にあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民よ。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。それでは賛美の時を持ちたいと思います。
た光だった。闇に包まれたこの世界のために私は何ができるんだろう。山の
開会のお祈りいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の御名を賛美いたします。今日も私たち一人一人にこの本当に気持ちのいい朝が無条件で全ての人に与えられていること、本当にありがとうございます。あなた様は全知全能の神であり、私たちはそのあなた様の愛のゆえにこのようにこの地上に生きることを許されたものであること、本当に感謝いたします。今日々のニュースで世界のことが本当に毎日毎日報道されています。本当に悲惨な状況がウクライナで起きています。私たちはこの状況を見るために本当に心を痛めて何とかならないものかといつも思っていますけれども、あなた様がすべてを支配されておられる方ですので、どうぞあなた様によってこの時が導かれて、そしてこの戦争が終わりに導かれますように。私たち人の力ではなかなか難しいところはありますけれども、あなた様にはできますので、どうぞあなた様がこの時をもすべて用いてくださって、またこの中で 救われるものを起こしてくださり、またこの中でしかわからない何かもあなた様によってもたらされて、この戦争があなた様によって全て本当に、あなた様の御心の中で、終わりに導かれますように、どうぞあなた様に全てをお委ねいたします。お導きください。また日々の生活の中で私たちはいろんな場所に使わされています。会社や日常の家庭の中、また友人関係、近所の付き合い、いろいろな中であなた様が私たちを用いてくださっていますけれども、どうぞ私たちが、ね、その中で、あなた様の本当に、輝きを放つものとして、本当は用いられるべきものであります。なかなかそれができない弱さを持つ私たち一人一人でありますけれども、あなた様がいつも私たちを、それを知りながら用いてくださっていること、本当に感謝いたします。どうぞ私たちがいつもあなた様に感謝を捧げて、あなた様に、栄光を返すものである、そういう存在であることができますように、どうぞお導きください。また今心の弱さや、また体の弱さを覚えて、いるものがおりますけれども、どうぞそういうもののもとにあって、あなた様が本当に触れてください。そして、真の平安がそのもののもとに、ありますように、癒され、そしてまた霊肉ともに健康になって、日々の生活を送ることができるように、一人一人に寄り添ってください。今日もこの礼拝であなた様の御言葉が力強く取り継がれます。どうぞその御言葉を取り継いでくださる、百瀬助宰や伝道師を、力強く用いてください。その口を清めてくださって、あなた様の御言葉が語られますように。そしてここに集っている一人一人、またインターネットを通じて、この礼拝に集っている一人一人、どうぞあなた様が、そのものの心に触れてくださって、心を柔らかくしてくださり、あなた様の御言葉を受け取ることができるように、それぞれ一人一人に備えを与えてください。これからの短い時間、すべての時間を礼拝をお委ねいたします。どうぞ最後まで豊かにお導きくださいますように、感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは皆様とご一緒に、イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはと教えにあなたのものだからです。アーメン。それでは皆さんご一緒に、教会福音賛美歌の1番、聖なる聖なる聖なるかなを賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。聖なる聖なる聖なるかな、我らの賛美を受けたまえ。恵みにあふれ力に満ち、密にいまして一人の主。聖なる聖なる聖なるかな、すべての聖徒も御使いも、冠を捨てて御前に伏す、昔も今も変わらぬ主。聖なる聖なる聖なるかな、罪ある目には隠れても、並ぶものなき聖なる主。愛と力の栄えの主。聖なる聖なる聖なるかな、空にも地にも満ち渡る、作られし者皆を褒める、密にいまして一人の主。 本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のヨハネの福音書8章の12節です。ヨハネの福音書8章の12節をお読みいたします。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。それではこの箇所より私は世の光ですと題して百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。まず一言お祈りいたします。天の父様、私たちはあなたの御前に集いました。私たちがこの御言葉からイエス様がどういうお方かよりよく知り、彼についていくことができますよう助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先月からイエス様がヨハネの福音書で私は何々ですとおっしゃっていた比喩の箇所を私の説教で見ています。第2弾としてヨハネ書に出てくる順序でいうと、2つ目の私は光ですですけど、この御言葉を聞くと皆さんは何を思い描かれますか？私は光です。光っていうものは安心させるものですか？それとも、ちょっと恥ずかしくて怖いことを連想させますか？大抵の場合は多分明るい良いもの、安心を思い描かれるかもしれませんけど、私たちは暗い場所は怖い、明るい場所が楽しくて安心できるというふうに自然に分かると思います。ただ同時に光が怖くて闇が心地よいという時もあるかもしれません。前回の説教で申し上げたように、イエス様は私たちにとって時には不都合の都合の悪い救い主です。彼は絶対的な力を持っておられ、完璧な義の基準を持ちながら一切の祝福を恵みのみによって受けられますよと、そういった誘いかけをしてくださる救い主です。で、私たちはもちろんプライドがありますし、私たちが持つそれぞれ恥ずかしく思う過去とか、みっともない弱さとか悔しい罪に光が当てられるという過程の中の救い主は本当に欲しいのかなと思う時があるかもしれません。むしろ好き勝手に誰にも見られないで人生を過ごすのが楽な場合があるかもしれませんね。自分の失敗を素直に認めてはばからないで言えることで、自分はこういうふうに弱い人間です、罪深い人間ですということは結構難しいことではないかと思います。しかしそこでイエス・キリストが私たちを闇から引き出して、また闇に光を照らして命を与えようとしておられるのです。今日の箇所の背景と、私たち人間にまといつく暗闇を見てからイエス・キリストが世の光であること、その意味と私たちの反応、私たちの適応について考えていきたいと思います。ではまずこの箇所の全体の、その文脈と背景ですけど、ヨハネの福音書全体をこのシリーズでは見ていません。ところどころの箇所だけ見ていますけど、全体の構成っていうのは、イエス様がどなたなのかを示す奇跡的な、いわゆる印のいくつかに焦点を絞って、書かれています。そしてその印の連続によって、人間がイエスを主また救い主として信じるようになってほしいと言わないが、そういう思いで、この書物を書きました。彼は20章30と31節でこういうふうに説明しました。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、 それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。前回の説教で6章にあったパンと魚をイエス様が増やしてくださった印があって、9章この今日の箇所の次の章に、私が世にいる間は私が世の光ですとおっしゃってから、目の見えない人の目の見えない人の目に光が通るような奇跡をイエス様がなさいます。でその6章と9節の2つの印に挟まれている話、7と8章ですけど、ここにあるエピソードはその2つの印をつなぎ合わせるような記述です。でそこはエルサレムへ登エルサレムへ祭りのために登ったイエス様の話です。ヨハネ2の7章2節でカリオの祭りというユダヤ人の祭りの時期にイエス様がエルサレムへ上京したのがその始まりです。カリオの祭りと聞いてもピンとこないかもしれません。しかしこれはユダヤ人にとってその時代のユダヤ人にとって大人気の祭りでした。そしてその祭りはイエス様の宣言と関係しています。このカリオの祭りは、9月から10月の頃に1週間にわたって祝われたものでした。木の枝からできた狩りを、テントというか小屋みたいなものに、集まってきた人が住んで、野宿してというかキャンプして、先祖たちがその一千数百年前に荒野で天幕に暮らした時代を思い出して記念する祭りでした。神様がその先祖たちに天からの食物を送り、飲むための水を与えて、また炎と煙の柱の形をとって守って導いてくださったという素晴らしい思い出の機会でした。例えばユダヤ教の資料によると、イエス様の時代のカリオの祭りでは、エルサレムにあったある池から水を汲んで、その水は神殿の庭にある鉢に注ぎ出す儀式がありましたけど、これは荒野で神様が水を与えてくださったということを思い出すためのものだったそうです。そして7章37節で、祭りの終わりの大いなる日にイエス様が叫ばれました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が出るようになります。これは推測ですけど、その水の注ぎの儀式の最中か、それ終わって間もない時にイエス様はこう言われたでしょう。つまり水を注ぎ出す儀式が指していた神様からの水の本当の意味は、究極の意味は、命を与えてくださるイエス・キリストご自身であったのです。そしてカリオの祭りの終わりにもう一つの儀式がありました。それは4つの燭台を灯す儀式でした。これはモーセがイスラエルの民を導いた時代のもう一つの特別な経験が示唆されているものです。出エジプト記13章21節22節にその始まりが書き記されています。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。ですから神様が奴隷の生活を送っていたイスラエル人をエジプトから約束の地カナンへ導かれた際、神様がずっと共にいてくださって、守ってくださって、導いていてくださったということが示唆されています。これも推測ですけど、その炎が揺れ動く中、あるいはその景色がまだ人の思い出に鮮明に残っている時に、イエス様が8章12節の宣言をなさったことでしょう。私は世の光です。私に従う者は 決して闇の中を歩むことがなく、命の光を待ちます。今、イエス様ご自身がそれであると、カリオの祭りの終幕でお告げになるわけです。要するに、この祭りの意義とは何なのか、それはイエス様を指していました。イスラエルの民はモーセの時代にこの世における約束の地を待ちながら、神様の水とかパンの備え、また神様の御臨在、その守りをもちろん楽しんでいましたが、それがよりもっと身近に偉大な備え、御臨在、守りがその群衆のただ中に立っておられました。それはイエス様でした。まあ、この光としてのイエス様について考える前に、逆の観点から、ちょっと対照的な観点から、闇が何を指すかをヨハネの福音書からちょっと見ていきたいと思っています。ヨハネの福音書では、まあ、この霊的な光と闇、まあ、ある箇所では夜、日中、昼と夜の対照が何度か出てきます。そしてそれは大体霊的な暗闇という意味で使われているので、この箇所とよく関係しています。そこにあるヨハネとイエス様の描写から言える一つ目のことは、まあ、罪は闇だということです。暗闇とか罪といえば、まあ、私たちはもしかしたら極悪犯罪とか盗みのようなことが最初に思い浮かぶかもしれませんけど、もちろん聖書の定義ではそれよりはるかに広い意味が用いられます。神様との関係において私たち人間が反抗して神様を疑って神様に敵対すること、すべてが罪、まあ、悪あるいは闇なのです。どんなに小さな逆らいの罪でもそれは王の王であって、愛にあふれた神様とその王国に対する反逆罪です。結果として人間同士でも敵対 や妬みが生じてしまって、暴力的な思いとか言葉とか行動が出てきてしまいます。これが私たち一人一人にある、まあ、闇です。ヨハネの3章20節に書いてある通り、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。私の昔の牧師が使った例えで言うなら、人間はまあゴキブリのような存在として、神様が清い光を当ててくると、最初の自然の反応はガサガサガサともう暗い影の方に逃げ込む、そういった反応になってしまいます。でそれは無理がないことです。私たちは自然に刑罰、恥、そういったものが怖いから逃げようとしてしまいます。私たちは自然に神様をもっと知りたい、もっと近づきたいとはなかなか思えません。ヨハネが描写する闇には、罪だけではなく罪の結果という側面も出てきます。でそれは例えば平安と知恵の源から自分を切り離した場合、もちろん私たちは平安と知恵を持つことができません。闇に覆われてしまって、また闇を心地よいものと思ってしまいます。イエス様ご自身はヨハネの福音書12章35節でこういうふうに警告してくださいました。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。別に罪のことは言ってない、罪はとか言ってないですけど、もう単純にどこに行けばいいか分からない、知恵がない、そういった問題にぶつかってしまうことですね。でもう普通に日常的な経験からしても分かりますね。もしあなたが暗い部屋の中で歩いてみたら見えないものにつまずいてしまうことがあります。あるいはもし暗い道路道を夜に歩くと一人で歩くとしたら、まあ、自然に怖くなってしまうことがあります。神様を知りたくない、近づきたくないという人は結局虚しい考え方にとらわれてしまって、恐れにとらわれてしまいます。人生でいろいろな成功を収めても人生全体の指針が不安定なのです。だから行き先も分からず、空虚、虚しさと心配にとらわれてしまいます。 ヨハネの8章の続き31節から34節を読めば分かりますけど、イエス様を拒む人は結果的に、まあ、悪魔の手先となってしまって、罪の奴隷として歩んでしまっていることが分かります。ですからこれまで、まあ、光と対照的な闇の描写を見てみましたけど、人間の実際の状態の、まあ、絵がこの暗闇に似ているものです。人は罪を持つ性質から始めて出てきてしまう考え方とか行動、言葉によって暗闇に悩まされます。クリスチャンでなければその状態から自由になる方法は一つしかありません。またクリスチャンであっても罪に没頭して暗いところを歩む時があるかもしれませんけど、その状態から自由になる方法は同じ一つの福音、同じ一つの希望しかありません。で、それは世の光に照らしていただくことです。ですから世の光になるイエス様の発言の意味と招きを次にもっと見ていきましょう。ここまでヨハネ 8-12 の発言の背景にある、まあ、祭りの意味を見ました。そして聖書が指摘する人間の、まあ、暗闇の状態をも見ました。で、それをまとめますと、私たちは光が必要なものだということです。どうしても必要です。そこでイエス様が、私は世の光ですとおっしゃいます。今回の比喩は、まあ、どのような良い知らせ、どのような福音があるのでしょうか。まあ、光を見る前にそれを修飾する世のという言葉もちょっと注意すべきだと思います。というのは、イエス・キリストは誰にでも光となってくださることはできるお方です。世の光は神様に対する反対するあらゆる人の闇の中を灯し、神様との関係への道を示す唯一の光です。ユダヤ人だけの光ではありません。西洋人あるいは東洋人だけの光ではありません。富む人とか人気者、あるいは逆に貧しい人だけのための光ではありません。暗いところで隠したいと思う罪や恥がある、それを知っている人誰でものための世の光です。あなたのような人のための光です。私のような人のための光です。ではその光という比喩ですけど、イエス様ご自身が光だと仰せになるのは、まあ、前回の話の命のパンのように光と共通の特徴があるからですね。闇と対照的な2つのことをイエスさんがおっしゃっていると思います。1つ目はイエス様につながることは、まあ、光に近づくことですから、本当の幸せに不可欠な知恵と導きと平安をもたらしてくださる方、イエス様を親しく知り始めることです。そういう意味でイエス様が私たちの光となることができます。神様の御臨在を楽しむことができるようになります。キリスト、まあ、イエス様が、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなくなると招いてくださいます。人生で行き先がわからないと迷ってしまいますね。不安になります。しかしイエス様が一緒におられるならば、荒野で炎の柱に従って移動したイスラエル人のように自信と安心をいただくことができます。私たちの日常の生活はすごく複雑なものであったりします。わからないことだらけかもしれません。しかしイエス様のご生涯と教えから必須のことがすべて私たちに与えられます。イエス様が共におられて導いてくださるお方だから、彼が世の光なるお方です。二つ目にイエス様が光として成し遂げること、これはもっと根本的なところことですけど、罪の闇を追い払う役割をがあるからです。主イエス様に従うとき、私たちは、まあ、導きとか知恵とか平安がいただけるのはあくまでもイエス様が霊的な暗闇を取り扱ってくださるからです。神様はあらゆることを ご存知で、あらゆることを暴いてくださいます。そして完全な聖なる義の基準によってそれを取り扱われる方だということを覚える必要があります。ですから神様に近づいても滅びないで命を持つためには、私たちの救い主は怒りとして来てくださって、罪の暗闇を取り扱って追い払う必要がありました。イエス様がそうするために、私たち人間が受けるべき罪の刑罰、呪いの闇をも取り扱ってくださいました。ルカの福音書20章53節で、イエス様がご自身が捕らえられた際、十字架にかけられる直前に、今はあなた方、その敵の時、暗闇の力ですと言われました。少しの間、暗闇の力がイエス様を捉えることができました。そして聖書の、記述を読むと、物理的な暗闇もイエス様の十字架を覆ったと書かれています。十字架にかけられた光が暗闇で覆われました。さらに光なるイエス様が身代わりとして自分に転化されて、彼が引き受けてくださった暗闇、罪に対する刑罰を彼がすべて吸収してくださいました。暗黒である罪に対する神様の聖なる裁き、怒りが完全になだめられて、イエス様が死んでくださいました。本当に信じられないような出来事です。命の源である光が人間の罪の暗闇に覆われて、神様の怒りを身代わりとして受けて、一時的に体の死を味わってくださいました。もちろん父なる神様と隣人を完璧に愛されたキリストはいつまでも死ぬことはありえませんでした。この後に歌う賛美歌に書いてあるように、闇夜にさまよう世界を照らして輝く栄光の主が死を打ち破ってくださいました。イエス・キリストは私たちの光になってくださることができます。彼に信頼する者にはこの光が与えられている、これからも与えられると福音の御言葉が約束してくださいます。使徒パウロは別の箇所でイエス様の光の意味をこういうふうに解説してくれました。第2コリント4章4から6節まで、この世の神、つまり悪魔が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たち、つまりパウロとその仲間は、自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちは自分の力で、自分の知恵で、自分の心を照らすことはできないのですけど、神様、聖霊なる神様が私たちの心に照らしてくださいます。心から感謝します。では最後に、私たちの適用ですけど、イエス様はあなたの光ですか？主イエスがカリオの祭りでご自身を夜の光と呼ばれたのは、罪が取り扱われた上で人々が導きと平安のうちに前へ進むためでした。私たちも主を見上げて、その光のうちに歩んでいるのでしょうか？イエス様のこの宣言を聞いた、聖書学の優等生、聖書を真面目に受け止めて民を導こうとするはずのパリサ人たちは信じられませんでした。このすぐ後のヨハネ8の13節以降の箇所で、彼らはイエス様、お前は証拠なく風俗話をしているというふうに決めつけて訴えました。それほどにイエス様の言葉が彼らを揺るがせて、居心地悪くさせてしまいました。で、私はそれは理解できると思います。光を示されるとゴキブリが逃げたがるように、 私たちも罪が示されると神様、イエス様の光から逃げたがってしまうことがあります。しかしそこに神様の許しと平和、また心に与えられる平安と導き、指針、また命があるのです。鍵となるのはイエス様の光で自分の罪を示されつつも、その同じ光が罪を取り扱ったと信じることです。ヨハネがイエス様のことを思い巡らして、第一ヨハネ一章の五節七節でこういうふうに書きました。神は光であり、神には闇が全くない。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。光のうちに歩む私たちに罪がないとは言いません。罪があるということが分かってしまうと言っています。しかし光の中を歩むと明るみに出てしまう罪をイエス様が清めてくださいますとヨハネが言っています。恥じることでも罪罪悪感あることでも主が取り扱ってくださることができます。だから恐れずに歩むことができます。ちょっと想像してみていただきたいんですけど、ある大地震が大震災が起きた後に、あなたが暗い部屋の中に閉じ込められているとしましょう。そしてあなたのところへ誰かが来て懐中電灯を持ってきてくれたら、きっと嬉しいと思います。これを持って安全な場所に逃げることができる、そのための道が見えてくるからです。しかしその光は何を照らすと思いますか？瓦礫、割れたガラス、もしかしたら、泥とか、それまで押し入れに隠していた不用品などが見えてしまうかもしれません。全然きれいな景色ではないと思いますけれども、危険から救われて歩むことができるようになったのです。世の光なるイエス様は同じように私たちに嫌なことを示してくださるかもしれませんけど、同時に彼は懐中電灯などには全くできないこともしてくださいます。彼がその光をも通して私たちの心にある、瓦礫と泥、それを完全にきれいにして安全に歩けるようにしてくださいます。ではどうやってイエス様の光を当てていただいて、罪を示していただいて、こういうふうに歩むことができるのでしょうか。私たちが聖書を読むときに、どこを読んでもイエス様のことが、約束されたり予告されたり暗示されたり、また具体的に取り上げられたりします。そしてイエス様をこの聖書を通して知れば知るほど、その知恵、力、清さ、義、愛、真実を自分の心の思いと自分の歩みと照らし合わせてみれば、きっと罪は示されると思います。しかし同じ主イエス様がその忍耐、まっすぐな真実、また憐れみが変わらない、また無限の方だということも知ります。ですからイエス様を聖書の中でもっと知ってみることによって、私たちは彼に近づくこと、その光に照らしていただくことができます。イエス様を知れば知るほど、私たちは自分の罪をよりよく分かってくると思います。その中で悔い改めなければならないことに、気づかされると思います。私自身の経験でしたら、自分は結構いい人だと思って日々過ごしていても、聖書の中にあるイエス様がどんなに忍耐深く人と接してくださったかを見て、あ、これが神様の基準だと分かります。自分が全くそういった忍耐愛を持っていないということにどんどん気づかされてしまいます。でそこで光の中にとどまって清めていただくか、それか暗いところに逃げる、正当化するか、そこが毎日の葛藤ですけど、 イエス様が光を照らしてくださる方です。主イエス様が私たちをお見捨てになりません。神様がモーセとイスラエル人の前を進んでおられた、その炎の柱よりも私たちのうちに住んでくださる聖霊様がはっきりとイエス様が共におられることを確信させて安心させてくださいます。ではイエス様があなたに何を求めているのでしょうか。従うこと、要するに信頼して近くに歩む、共に歩むことです。光に照らされて歩むことです。まあ嫌なことかもしれませんね。自分の罪が暴露されつつ、無力なものとして暴露されつつ、イエス様の助けにより頼む歩みは、まあ、恥ずかしくて楽しくなさそうに、まあ、そういうふうに見えるかもしれません。しかしこれは光なるイエス様、ここにあるイエス様との歩みです。私たちがより頼める唯一の礎、私たちは誠の光です。彼は何にも勝って麗しいお方です。この光のうちに、イエス様の光のうちに歩むんだということを意識して、楽しんで罪を取り扱っていただきながら、導きと平安を持って歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父様、あなたが私たちにこの箇所をくださったこと、ありがとうございます。私たちは光に惹かれる面もあれば、そこから逃げたいという面もあります。この世の中の闇、私たち自身の中の闇、それに気づいてもイエス様に近寄りたくない時あるかもしれませんけど、どうかその中で私たちをまたイエス様のところへ引き寄せてください。彼が私たちの罪を取り扱うために暗闇に入ってくださって、それに勝利してくださったということを思い出させてください。そしてそれに確信を持って歩めるように助けてください。あなたが私たちのためにこんなに素晴らしい救い主を送ってくださったこと、どうもありがとうございます。私たちもその光を周りの人にも分かち合って歩めるように助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌の359番、私の望みは主イエスだけにを賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。私の望みは主イエスだけにある。揺るがぬ礎、まことの光よ、その高き愛と常しえの平和、まことの慰め、すべてのすべてよ。この世に来られた神の一人子は、恵みとまことに満ちておられる主、十字架の苦しみ、御神の怒りをその身に追われて人を救われた。闇夜にさまよう世界を照らして輝く栄光、イエスのよみがえり、主イエスの勝利に死の棘おられて、尊い父親は私をあがなう。恐れは消え去り、罪は許された。私の歩みは御手の中にある。この身をイエスより離すものはない。終わりの時までイエスにより頼む。
高き愛と常しえの平和、まことの慰め、すべてよすべてよ、この世に来られた神の一人子は、恵みとまことに満ちておられる主、十字架の苦しみ、御神の光をその身に追われて、人を救われた。闇夜にさまよう世界を照らして、輝く栄光、イエスのよみがえり、主イエスの勝利に死の棘おられて、尊い獅子王は私をあがなう。恐れは消え去り、罪は許された。私の歩みは御手の中にある。この身をイエスより離すものはない。終わりの時までイエスにより頼む。
それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。意味のわからない方や初めての方、ご遠慮なくどうぞ次の方にお回しください。それでは感謝のお祈りをいたします。愛する天皇父様、今日もこの礼拝をあの様が導いてくださったことありがとうございます。私たちはあの様に照らされて、あの様の光を放つものとしてまた用いられていること本当に感謝いたします。あの様の光はすべてを照らします。そしてすべて見せます。私たちはそれを見て、そしてあなた様の栄光を知って、そして自分たちも照らされて、自分たちの醜さも知って、そして歩むものであります。どうぞあなた様の光に照らされて、そしてあなた様の光のみによって私たちは用いられていること、祝されていること、 力が与えられていること、必要なものが備えられていること、それを自覚して歩むものでありますように、どうぞお導きください。日々の生活の中に必要なもの、その中の一つとして経済的なものもあなた様がすべて満たしてくださっていることを本当にありがとうございます。その一部を今感謝してお返しいたしました。どうぞあなた様の御用のためにお持ちください。感謝してお捧げいたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それで報告の時間を持ちたいと思います。今日の13時から国外宣教委員会を開催いたします。導きのためにどうぞお祈りください。2番目、本日と次の日曜日の4月の3日は教会学校はお休みです。休息のためにどうぞお祈りください。また次の週日4月の3日には教会学校の教師就職式を行います。どうぞ覚えてお祈りください。3つ目、来月の聖晩餐式は4月の17日ですが、アパホテルでですね、またイースター礼拝として執り行いたいと計画しています。イースター礼拝では祝会も予定されております。また前回と同じようにですね、お弁当を注文して、その自分たちで持ってくるのは禁止されてますので、お弁当を注文してそこで購入して、お弁当での祝会になりますけれども、事前のですね注文になりますので、すでに皆さんに案内が行っているかと思いますが、4月の8日まで、4月の8日ですから来週の金曜日ですか、じゃあ今週あともう1週間ありますけれども、電子メールでですね、 E メールで、ジョザイアさんまで、注文してくださいますようにお願いいたします。これ4月の9日までにアパホテルに返さなきゃいけないので、どうぞ期日はお守りください。4月の8日期限です。4月の3日の礼拝後には礼拝所検討委員会の説明会が予定されています。また教会ロゴの投票会も予定しております。大切な情報共有と意見交換の場ですので、特に会員の方、これ会員限定ではないですけどね、特に、教会員の方はぜひ ご参加ください。 Zoom でも併用することを予定しております。5つ目、バイリンガル礼拝に関するご意見を募るために先週アンケートをメールでご案内しました。ご意見何でもいいですので、どうぞ回答よろしくお願いいたします。6番目、グレイスの3月号が発行されました。証を分かち合ってくださった方一人一人に感謝いたします。また PDF で配布されましたね。紙媒体でご希望の方は集報ボックスに入れておきますのでご確認ください。それから7番目、幕張チーム、これマーク牧師がリーダーですけれども、デイビッド・キム宣教師とローラ・パーカー宣教師が4月の7日に日本に到着する予定です。4月の7日ですから来週の木曜日ですかね。コロナワクチン接種3回目を終えて隔離期間なしで来るということですので、どうぞその間準備と道のりが守られるようにお祈りください。今後の予定と書いてある通りです。それからセルグループ教会会堂整備よろしくお願いいたします。それでは鳥なしの祈りを広瀬先生にお願いいたします。
お祈りをいたします。天の神様、日々の歩みの中にイエス様が払われた尊い犠牲の日々と戦いの日々と勝利された日を仰がせくださっていますことを感謝いたします。今月は間もなく受難週になりますし、また受難日の礼拝を行う毎朝の祈祷会、特別の祈祷会も予定しております。神様がその歩みを通してもっと身近に、十字架に私のためにかかってくださったイエス様に近寄ることができ、会うことができますように、一人一人の霊性を高めくださることをお願いいたします。また明けてイースターになりますと、私たちは幸いな 洗礼式並びに聖餐式を予定しています。当たり前のように行われてくるそういう霊典ではなくて、一回一回イエス様が私を覚え記念してするように、また告白するようにと迫っておられましたので、本当に新たな思いでこのイースターの礼拝を迎えることができますように、一度を顧み励ましくださるように心からお願いをいたします。また今までコロナが続いてはいますけれども、一度も共に集まれるようにと、まん延防止法が解除されました。それでもなおお互いの主にある交わりを深めていくという点においては、なかなか実際に顔をつき合わせてお交わりができることは少なくなってきました。どうかその補いのために私たちはニュースレターを発行して、それぞれの信徒がどのような証を持って日々戦っているかを分かち合って、その中に交わりのさらに深めるためにも、お互いの顔を見てこの信仰の証を持っているのはこの人だと出会うことができるように、これらをお持ちくださることを心からお願いをいたします。また特にこの4月5月に幕張チームの宣教師の方々が5名お見えになります。まず第一段階でデビッド・キム宣教師とローラ・パーカー宣教師がおいでになります。5月になりますとパオロご夫妻、また姉妹の宣教師が見えます。私たちはこの教会とタイアップして、この町と隣の町にどのようにして福音を広げていくかということを続けてきましたが、これからもまた新たな思いで喜びを込めてこの方々をお迎えし、福音を輝かそうとしている一人一人の働きのために、御霊の大いなる喜びをお分かちくださり、その使命を果たすための力を増し加えくださるように心からお願いいたします。私たちの思うところはいつもその通りに実現するわけではありませんが、あなたがなさろうとすることは間違いなく一人一人のために確実に成し遂げられることを信じて、この地上に残された日々を全うできますように祝福を持って臨んでください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは正英祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞよろしければお立ちください。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席。